ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年2月12日水曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョクルルレトリオはメラプティのワクチンは2021年半ばに生産されることについてお伝えします。ジョクルルレトリオはこれまでのメラプティのワクチンの開発プロセスは 30% から 40% に達しており、ワクチンは2021年半ばに生産されると予想されていると語りました。ジョクルル大統領は、火曜日に西ジャワ州のボゴル大統領宮殿からの州知事へのバーチャルブリーフィングで、現在メラプティのワクチンを開発した国家コンソーシアムは、ワクチンの基礎を作る過方にあると説明しました。メラプティのワクチンはインドネシアで見つかったウイルス株に基づく国内コンソーシアムによって開発されました。さらに短期的にはジョグルル大統領はインドネシアも2020年末までに2,300万回分のワクチン接種を約束していることを明らかにしました。2021年にインドネシアはまた最大2億9000万回分のワクチンを供給するという確約を確保しました。大統領は州知事に予防接種の前にそれぞれの地域で COVID-19 パンデミックを制御することに集中し続けるように念を押しました。それでは次のニュースです。スリムリアニ大臣は2021年の経済成長を支える4つの要因を説明することについてお伝えします。スリムリアニ・インドラワティ財務大臣は 4.5% から 5.5% を目標とする2021年の経済成長目標を達成するための4つの支持要因を説明しました。これは火曜日に国会の本会議でスリムリアニ大臣が語ったものです。スリムリアニ大臣は、来年の経済成長は4つの主な要因によって決定されると述べました。まず、ワクチン研究の取り組みを含む COVID-19 パンデミックの対応の成功です。第2位には、COVID-19 のパンデミックへの対応。米国選挙後の地政学的要因。米中関係のダイナミクス及び商品価格の影響を受ける世界的な経済パフォーマンスの回復の状況です。第3に、事業の利便性を高め、投資を誘致するための構造改革の存在です。第4に、継続的な国家経済回復プログラムを含む逆循環パターンの財政政策支援です。それでは次のニュースです。菅義偉は日本の首相になるために政党の支持を獲得することについてお伝えします。日本政府の官房長官である菅義偉氏は、与党が 火曜日に安倍総理の後任として選んだ後、首相に一歩近づきました。菅氏はまた、自由民主党の最大派閥からの支持は獲得しました。地元メディアの報道によると、菅義偉氏は8月28日金曜日に突然、健康上の理由で辞任を発表した安倍総理大臣の後任の有力候補となったということです。菅氏は自由民党総裁への立候補を公に発表していないが、彼が実行するつもりであることを私的に示しました。メディアは9月2日水曜日に彼が正式に立候補を表明すると報告しました。総裁は過半数が衆議院に所属しているため、首相になることは、ほぼ確実視されています。それでは次のニュースです。香港は500万人に対する COVID-19 大規模検査の実施を開始することについてお伝えします。香港は火曜日にコロナウイルスの感染拡大の連鎖を断ち切るための戦略の一環として、自主的な大規模検査プログラムを開始しました。検査プログラムは現地時間の午前8時に始まり、住民は5000人以上のボランティアがいる100以上の検査施設に向かいました。総人口750万人のうち50万人以上が1週間続く検査プログラムに登録しました。この検査は症状やキャリアのない人を検出することを目的としています。政府は検査に参加する500万人の市民を対象としています。公共の関心が高まった場合、検査は最大2週間延長されます。香港は7月初旬にコロナウイルスの世界的流行のピークに達しました。政府は航空会社のスタッフ、中国本土からのトラック運転手、貨物船の船員に対する検疫の例外について非難されました。それでは次のニュースです。フランス大統領はレバノンに新政府の立ち上げを要求することについてお伝えします。フランスのエマヌエル・マクロン大統領は危機に対処するためにレバノンに新政府を設立することを呼びかけました。マクロン大統領によると、ベイルート港での爆発による経済が崩壊した後、レバノンを救うためにできるだけ早く新しい政府命令に同意する必要があるということです。火曜日のアラブニュースが報告したように、マクロン大統領はレバノンを2度訪れ、国の政治システムの見直しの必要性を強調しました。ムスタファ・アディブがレバノンの新首相に正式に任命された後、マクロン大統領はベイルートを訪問しました。1920年9月1日にフランス当局は大部分が旧オスマン帝国の領土で構成される大レバノンの創設を宣言しました。レバノンは国の創立100周年を迎えます。ミシェル・アウン大統領と彼の政治的同盟国であるヒスブラの指導者であるハサン・ナスラッラ氏はレバノンの政府システムを変える意欲を表明しました。 それでは最後のニュースです。インドネシアの COVID-19 の治癒率は世界平均以上についてお伝えします。インドネシア共和国の COVID-19 対応タスクフォースは、過去1週間にインドネシアでコロナウイルス陽性患者の死亡例が増加していることを明らかにしました。これは9月1日火曜日に大統領事務局の YouTube アカウントを介した記者会見の放送で、COVID-19 対応タスクフォースのスポークスマンであるウィコ・アディ・サスミト氏が語ったものです。ウィク氏は、治癒率に関しては、インドネシアは世界平均よりも高いと説明しました。ウィコ・アディ・サスミト氏は、インドネシアの回復率は州によって異なることも伝えました。彼はかなり高い治癒率を持ついくつかの州があると説明しました。COVID-19 の治癒率が最も高い州には、中央ソラウェシ州の割合が 90.87% で、バンカーブリトンが 90.79% で、バリの治癒率が 85.76% です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパレスチナとアラブ首長国連邦の関係の正常化後のパレスチナ闘争についてお伝えします。パレスチナを支援するアラブ首長国の結束力が試されています。アラブ首長国連邦との良好な関係の確立に成功した後、イスラエルは他のアラブ諸国に接近し続けていると伝えられています。アブダビで初めてイスラエルの旗が掲げられました。この事件はアラブ諸国連邦、イスラエル、米国のリーダーシップが初めて会った時に発生しました。特別な歓迎の印としてホストはイスラエル代表団のために特別なユダヤ料理を調理し提供しました。初めてイスラエルのフライトもアブダビ国際空港に到着しました。アブダビでのアラブ首長国連邦、イスラエル、米国の会議は2週間前に締結されたアラブ首長国連邦とイスラエル間の平和協定のフォローアップです。アブダビの決定はパレスチナ人を深く失望しました。この失望はアラブ首長国連邦からのパレスチナ大使の撤退によって示されました。パレスチナ人は8月13日にアラブ首長国連邦とイスラエルの関係に関する正常化の合意によって示されたアラブ首長国連邦の態度の変化を公開しました。8月13日に発表されたイスラエルとアラブ首長国連邦の関係の正常化はパレスチナ人によって公開されました。パレスチナ人はエミフィス、アラブの行動のを反逆罪とみなされました。アラブ首長国連邦に対するパレスチナの憤りは続くかもしれません。イスラエルは他のアラブ諸国とアプローチをしていると言われています。イスラエル当局は、バーレン、オマン、スーダンがアラブ諸国連邦の足跡をたどる可能性があると語りました。イスラエルの動きは、その主要な同盟国である米国によって完全にサポートされているため、この可能性は実現になるかもしれません。それが起こった場合、パレスチナ人の闘争はさらに困難になります。外交ステップを最適化する必要があります。それを 支持する国々との良好な関係は、外交ステップやその他の戦略的ステップを通じて維持されなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Kesawan RRI sekali di udara tetap di udara semenjak 45 tak pernah berhenti patuh dan setia berjiwa Pancasila kita setia pada sekerjanya ampera tujuan utama untuk pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi sekali di udara tetap di udara semua yang kami angkasawan RRI sekali di udara tetap di udara semenjak 45 tak pernah berhenti patuh dan setia berjiwa Pancasila kita setia dan sekerjanya ampera tujuan utama penuh pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi sekali di udara tetap di udara.
Genzai, coronavirus kansen no hassei ga okite imasu。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年9月2日にベトナムが独立したことから始めます。日本が太平洋戦争で連合軍に降伏した時に、ベトナム住民は早速日本とフランスの植民地から脱出するために独立を宣言しました。ベトナムの共産主義指導者ホーチミンは1945年9月2日に独立宣言を読みました。その後ホーチミンは初代大統領となり、新しいベトナムを作り出しました。しかし日本が降伏の声明を出したにもかかわらず、フランスはインドシナでのコロニーを引き継ぐために戻ってきました。そして1954年のディンビンフでの戦争は、ベトナムはフランスに勝利し、1956年のジェネーブ条約ではフランスがベトナムの独立を認めました。次は1992年9月2日にニカラグアでの地震についてです。1992年ニカラグアの地震は9月2日午後6時16分にニカラグア海岸で発生しました。コスタリカでも一部の被害が
報告されました。この地震は津波を引き起こしました。少なくとも116人が死亡しました。死亡した被災者のほとんどは寝ている子どもたちでした。ニカラグアで68人以上が行方不明になって、1万3500人が家をなくなりました。少なくとも185の漁師の船が破壊されました。最後は、日本は第二次世界大戦に正式に降伏したについてです。アメリカが1945年8月に広島と長崎に原子爆弾を落とした後に、日本はついに太平洋戦争における連合国に降伏しました。日本が連合国に無条件で降伏の契約を締結した後に、第二次世界大戦は正式に1945年9月2日に終了しました。日本の降伏の締結は正式に東京湾の軍艦 USS ミソーリの上で実行されました。日本の代表はその時の新たな総理大臣守茂光でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Cuma ingin jadi padaku. Ku lakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は ASEAN の経済大臣が対話相手国との協力を強化することに合意することについてお伝えします。インドネシアのアグスバルマント産業大臣は対話相手国との ASEAN 経済大臣会議で再びインドネシア代表団を率いました。会議は第9回 AEM カナダ協議会議第25回の AEM より緊密な経済関係協議会議と第27回 AEM インド協議会議と第17回 AEM ROK 協議会議を含みます。これらの会議は2020年8月22日から29日にかけて開催された一連の第52回 ASEAN 経済最大会議およびその他の関連会議を締めくくるものです。インドネシア共和国産業大臣の発表によると、第9回 AEM カナダ協議会で大臣らは2016年から2020年の ASEAN カナダ貿易と投資に関する共同宣言実施のための作業計画の実施に関して意見交換を行い、2021年から2025年の期間の作業計画に同意しました。アグス大臣は、ASEAN、特にインドネシアは2016年から2020年までの ASEAN カナダ貿易と投資に関する共同宣言を実施するための作業計画を高く評価し、2021年から2025年までの作業計画を歓迎すると説明しました。アグス大臣は、インドネシアはまた、ASEAN 経済大臣に対し、ASEAN とカナダの協力を継続するための提案に関する意見交換を要請したと語りました。AEM より緊密な経済関係協議会で、大臣らは、オーストラリア ASEAN 商工会議所、オーストラリア ASEAN ビジネスカウンシリング、および ASEAN ニュージーランドビジネスカウンシルからの建国に言及しました。この肝臓は、ASEAN CER の範囲内で COVID-19 パンデミックの影響の中での貿易と投資におけるビジネスの視点に関連しています。AEM インド協議会で大臣らは ASEAN インドビジネスカウンシルと対話し、2020年にこのパンデミックの中で ASEAN 側と インド側の両方から ASEAN インドビジネスカウンシルの活動、課題、提言について議論しました。カンボジアによる投資協定に関する ASEAN インド協定の批准完了の延期に加えて、大臣らは地域包括的経済連携交渉の署名後に行われる ASEAN インド貿易協定のレビューの議論に焦点を当てました。最後の協議会議は韓国とでした。会議中、双方は COVID-19 の流行に対応して ASEAN LOK 間の経済的連結性を強化するための共同閣僚イニシアチブを承認しました。この文章には、市場の開放性を維持するための共同の取り組みと、地域の経済状況を回復するための手順が含まれています。アグス大臣は、ASEAN と韓国の間で開始されている様々なイニシアチブが、このパンデミックの間に、この地域の経済回復、努力を奨励すると期待されると説明しました。大臣らはまた、2021年から実施される ASEAN 韓国自由貿易地域でのコミットメントの増加について議論することで合意しました。さらに、大臣らは ASEAN 加盟国に ASEAN 韓国産業革新センターと ASEAN 韓国共同標準化研究センターを設立するという韓国の提案を支持しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 Voice of Indonesia。
Aku tunjukkan untuk membuat Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パーソナルの Indonesia です。今日は東ヌサタンガラ州のタングドゥタキをご紹介します。東スンバは東ヌサタンガラ州の県の一つです。この県には様々な興味深い観光地があります。例えばフルカンベラビーチとワラキリビーチはすでに世界的な知名度があり、美しいサーフィングスポットとして知られています。多くの観光客はまた貴族の伝統的な廃葬式の場所としてしばしば使用される石井の墓や先住民の伝統的な家の形をした京石文化の遺跡を訪れます。またライワニウィンガメティ国立公園もあります。今回パソナインドネシアではタングドゥタキの観光名所をもっと詳しく知ることができます。この滝は東ヌサタンガラ州の東スンバ県カナタン地区のタングドゥ村にあります。距離はスンバ県の首都であるワイガプ市内中心部から車でわずか46キロまたは1時間30分ぐらいかかります。タングドゥ滝に到着するとモンドゥとパイナタン伝統村を徒歩で 2.5 キロ進みます。この旅は小さな小川を渡りサバナを取り抜け広い旗を進み丘を上がり下りします。タングドゥ滝の観光地に到着するとすぐに滝の音が聞こえます。この観光地には異なる川からの2つの滝があります。水は約8メートルの高さから流れます。いくつかの自然のプールもあります。水の状態はとても綺麗で新鮮で青みがかっています。この滝に行くとタングドゥ滝のいくつかのプールで泳ぐことができます。流水量は非常に多く、多くの観光客はここでボディラフティングやチューブも行うことができます。さらにここの川の水は深すぎません。写真を撮ってその瞬間を捉えることを忘れないでください。タングドゥ滝ツアーはいくつかの興味深い自然の写真の形式を提供します。訪問者は滝を形式をポーズを撮ることもできますが、写真のアングルも川の左右にある強大な岩壁の背景が印象的です。また周りに色とりどりの石が浮き彫りになっている天然のプールも面白い写真スポットです。 スナーの皆さん、これでエプソンのインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LL 海外放送局のボイスオフィナネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、ブラパラマワクトピンジャムニャ、日本語で、どれくらいの期間借りられますか?についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、ブラパラマワクトピンジャムニャ、日本語でどれくらいの期間借りられますかについての会話を聞いてください。
Berapa lama waktu pinjam buku ini?
Paling lama satu minggu.
Baik.
Ini bukunya. Jika telat mengembalikan, kena denda.
Baik, Pak. Terima kasih.
Sama-sama.
Listener の皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Berapa lama waktu pinjam buku ini? Berapa lama waktu pinjam buku ini? 日本語で。この本はどれくらいの期間借りられますか?この本はどれくらいの期間借りられますか? Paling lama satu minggu.Paling lama satu minggu. 日本語で最大最大 pinjam pinjam 日本語で借りる借りる satu minggu satu minggu 日本語で一週間一週間 denda denda 日本語で罰金罰金。誰かが何かを借りるとき、彼はそれを借りるための時間制限を与えられなければなりません。誰かがあなたから何かを借りた場合は、いつまで借りたいか尋ねたり、伝えたりすることを忘れないでください。どのくらいの期間の質感に、答えるには、何々日、何々週、または何々月と言います。商品をすぐに返却したい場合は、後で特定の時間を示す、なんて、日本語で後で単語を使用できます。例えば、Maksimal pinjam buku ini dua hari. 日本語で、この本は最大2日借りられます。Motor ini harus kembali nanti malam. 日本語で、このオートバイクは今夜戻ってくるはずです。Berapa lama? 日本語で、どのくらいの表現を使用することに加えて、カパン。日本語で、いつにも単語を使用できます。例えば、カパンアクハルスムンガバリカンブクイニ。日本語で、この本はいつ返却する必要がありますか?リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Berapa lama waktu pinjam buku ini?
Paling lama satu minggu.
Baik.
Ini bukunya. Jika telat mengembalikan, kena denda.
Baik, Pak. Terima kasih.
Sama-sama.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voi_indonesia、メールは voi@voinews.it です。それではまた次回お会いしましょう。